アルビナエンターテイナー加瀬浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
2月か。
2月ね。
どうですか最近。
そうね、最近のねちょっと発見があってね。
お
あのスーパーでね手作りおはぎ売ってるんですけど、近所で、
うん、
で、あのいや寒いな寒いなって思って、こりゃいっぺんおはぎ温めたら美味しかろうと、
はあ、
レンチンしたんですよ、うん、スーパーのおはぎ。スーパーのおはぎ、冷蔵なんでね、
あーはーはー、
普通に冷たい、冷たいところでこう冷蔵のコーナーにあってね、
あ
ー
は
ーはー、冷たい、それも美味しいんだけど、これ温めたらほかほかして温まるし美味しいんじゃなかろうかと、
うんうんうん、
温めてみたら大当たり。
お
めっちゃ美味しかった。あったかくて、
お、うん、
ぜひあの近所のスーパーで手作りおはぎやってたら温めてみてくださいぜひ。
そうだな、あのいつか機会があれば
そうね、なかなかなかなかか、うん、
まあそのおはぎが好きな人はおはぎをよく食べるんでしょうけど、うん、おはぎが特に好きじゃなければまあおはぎを特に食べないですから ね、
あ、 そうね、
あのパクチー好きな人は結構何でもパクチーと一緒に食うけど、パクチー好きじゃない人はまあ特にパクチーは食わないですからね、
うん、あ、そうね、うん、あ、 あとねファミマのねかりんとうたい焼きがねめちゃめちゃ美味しい。あれもね、あのかりんとうまんじゅう食べたことある人は、
ああ
のそれを想像してもらえればいいんだけれども、それのたい焼きバージョン、かりんとう風味のたい焼き、
皮がカリカリかな、
若干あのそこまでカリカリではないんだけど、あの
かりんとうなのに、
そうかりんとう風味のたい焼き、
かりんとう風味の、あ、うん、黒糖みたいな香りってこと。そうそうそう、ああ、うん、なるほど。
でやっぱりそれもねあのレンチンしてもらって食べるとめっちゃ、うんうん、めっちゃ美味しい。
お、うん、
ぜひ近くにファミマある人は行ってみてください。
まあ、うん、そうやな、もしかしたら店舗により取り扱いが異なる可能性もなくはないけど、
まあ可能性はね、うん、
まあ、あとシーズンものの可能性もあるからね、うん、これを数ヶ月後ないしは何年後かに聞いてたらそんなこともあったんだっていう感じになりますけど、
うん、
おー、コンビニか、
うん、おすすめですよ。
いいですね、うん、まあ、本当にね僕はね、
うん、
いや別にね嫌いじゃないんだよ、嫌いじゃないけど、うん、本当にあんことかめったに食べないから
あ、そうね、うん、
あのね、あんこを食べるときは平井さんのことを少し思い出したときぐらい。
あ、そう、
平井さんとの思い出はあんこの味がしましたって言うほど平井さんと一緒にあんこは食べたことないんだけども、いや本当にね、
うん、
僕がね、いや嫌いじゃないんだよ、嫌いじゃないけどあんこを普段から食べないから、
うん、
なんかね、もう逆パブロフの犬だよね。そのあんこ買おうかな、あ、平井さん何してるかな
そうね、
あんこでも食べようかな、平井さんのことを思いながらみたいなさ、
うん、
多分平井さんがある日ぽっくり死んだりしたとしても、僕はその後あんこを食べるたびに平井さんいい人だったなって思うんだろうと思うよ、
うん、
そういう感じ。
そう
だ、もう、
うん、
なんか平井さんといえばあんこというよりは、僕の中ではもうあんこといえば平井さんになってしまったから、もう平井さんを食べてると言っても過言ではないよ、ね、
食べられてる、
うん、まあめったに食べないんだけどね、
な
あ、ボケが重なりすぎてミルフィーユ重ねすぎて横にパタンって倒れたよね形を崩してしまいましたけど、うん、あんこの話か、
え、
あんこの話以外はないの最近は、
最近、ね、平和、平和、まあそうね、あ、でも今月末ですね、2月の26から3月1日にかけて、演劇クラブザ本公演舞台一応の日々の稽古絶賛進行中ですね。
うん、
うん、
稽古ばっかりしているようで。
そうね、うん、
僕からの希望としては、うん、やっぱほらさ、これまで何回も二人 だけの時も言ってるし、うんうん、まあ、ポッドキャスト内でも言ってると思いますけど、
うん、
物語の内容をもうちょっと分かるように聞きたい、
うん、
そうね、見どころとか、
うん、見どころはね、うん、樋口一葉の、原文をね、うん、そのまま舞台だったりリーディングでやります、
うん、
で、やっぱりその明治に書いてる作品、書かれてる作品だから文語体なのね、
うん、
書き言葉、
うん、古文だね、
そう、
うん、
なんだけど
古文の授業ぐらいしか僕知らないもん
だってそうそう、でもねやっぱりね最近のなんか学校だとあまりそういう古文を扱ってないらしいのね、
へえ、
だからその、まあ、樋口一葉に限らず日本の文学に触れてないっていう子が多いらしくて、
お
でもそれじゃいかんと、それじゃあちょっと日本の文学、日本の教養危ぶまれるんじゃないか、でやっぱりその日本文学の美しい文体だったりとか、日本語独自のその響きだったりとか、そういうのを伝えられるようなそういう舞台にしていこうっていう思いのもとやってるんですね、
う
ん、でやっぱりその樋口一葉が好きだったのが義太夫らしいのね、
うん、
で
なんか弾きながらなんか老汁みたいなやつ、
そうそうそうそう、三味線と語る人がいて、
あぶねえ、教養がギリギリあった
あー、オッケーオッケーオッケーなんか、でもそのなんか語り口調だったりとかこう音楽性だったりとか、
うん、
それがかなり影響して文章を書いてるっていう、
うん、
その作品をどうやってこう見に来てくださったお客さんに伝わるのかっていうのを今苦心して試行錯誤して、
そうだよね、だって、うん、まあその言ったらさ、クラシックみたいなもんでさ、うん、別にその人感じ方はそれぞれだろうが、
うん、
でも本そのまんま原文のままやるのであればわからない言葉が出てきてしまうわけですよ、お客さんがね、
う
ん、
そうそうそう、
だからそういうのをどのようなアプローチでどう伝えるかとか、
うん、
なんかいろいろやることがたくさんあるよね、
うん、そうなんです、そうなんです、なのでそれをもう、まあ、噛み砕いて噛み砕いてというか、
うん、
調べて勉強して、うん、でやっぱり見に来てもらったお客さんが見て、あ、こういう話だったんだって見て分かってというか伝わって帰ってほしいっていうのがあって、
うん、
でやっぱりそのために今一生懸命稽古に励んでおります。
おー、
うん、ぜひぜひ2月末3月頭お待ちしておりますんで、
うるう年、
うん、そう2月29日、
にい肉の日ね、
にい肉の日ごろ、うん、そうそうなんですよ、うん、そんなキンキンですね、
そうですか、
うん、
じゃあ2月も始まりましてね、
はい、
盛り上がっていきたいと思いますんでね、
うん、
今日も元気よくお送りしてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり、
どうも。そんなわけで伝統工芸や文化いろいろ日本の良さもあるよね、これから日本の最新技術力ももっとたくさん知ったり触れたり発信したりしていきたいと思います。加瀬谷浩二です。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。おんこちしん。やっぱり日本昔の和芸だったり落語、義太夫、いろいろ歌舞伎もそうだし、能狂言もそうだし、いろいろ昔から受け継がれてきたものを勉強して学んで受け継いで表現に生かしていきたいと思っております。平井雅之です。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井雅之が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれ持ち味を生かしながら主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて今回はこんな話題の具を用意してみましたよ。
はいはい。
粕谷はセブンイレブンでやけ食いメンテナンス。
もう食べられないよ。
冬になると調子が悪い、気分が落ち込む、冬季うつ開幕。
パッパラ
ー。美容室でカットしてちょっと落ち込んじゃったリスナーからのメール。
前髪切りすぎちゃったかな。
木ドラ25ゆるキャンの朝日のシーンが本当に綺麗で感動。
ゆるい、綺麗、感動。
去年の初夏ぶりに烏森神社にお参りしてきたカスヤ。
お参りしましょうか。
さあ、
はいはい。
そしてね、いつも通り、
うん、
深そうな話から浅そうな話からいろいろありますけども、ね、今回はどの具からつまんでいきましょうか。
うん、そうですね。去年の初夏ぶりに烏森神社にお参りしてきたカスヤ。
そんな。まさかね、
うん、ちょっと聞いとこうかな。
まさかこの添え、うん、彩りを添えているだけのパセリから先に行くとはね、うん、思いませんでしたけどもね、うん、行ってきました。
はい。
まあ、ツイッターご覧になっている方々は行ってたねって感じかもしれないですけど、
うんうん、
まあほら別に僕多宗教というか無宗教というかね、
うん、
特別な気持ちはないですが、
うん、
プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼200回記念の旅動画で行きました、
うん、
東京新橋烏森神社、
うん、
あそこを、まあ、僕の中では氏神様と決めたので、
うん、
急にね、うん、まあまあまあ年始行こうと思ってたんですよ、
はいはい、
でもまあほらわざわざ別に行く用事もないし、
うん、
そこがねちょっと別にね深く信心深くもないところなんですけど、
うん、
だからなんかちょうどいいタイミングあたり行こうって思ってたんですけど、
うん、
まあ、ギリギリね、ちょうどいいタイミングがありましたんで、
うん、
行ってきました、
うん、
で心眼色みくじ動画の中で平井さんと僕がやってました
聞きましたね
色みくじ、
うん、
でまあ、お願いを書いてね、
うん、
で、こうなんて言うんだろうなんて言うのなんて言うの申し立て祭っていただいて、
うん、
でこうお願いを納めてきてるわけですけども、うん、色みくじにはその願いが叶いましたらなんて言うの願い成就参りみたいなのをしてくれたら、
うん、
中に入ってた石みたいなやつの、
うん、
一回り大きい石をその成就したというおめでとうございますみたいな感じで
、うん、
一回り大きいやつをこう入手できますみたいなことが書いてあるわけですよ、
うんうん、
で、書いてあったんですけども、うん、2019年僕はね、僕の中で2019年初夏から氏神様になりました烏森、
うん、
神社で、
うん、
色みくじに毎日笑顔でいられますようにと、
うん、
そういったようなお願いをね、しまして、
うん、
で、2020年1月に、その願いは叶わなかったので
おや、
叶わなかった場合は別の角度から新たな願いを祈ってみましょうみたいなことが書いてあるんですよ。 あの色みくじね
書いてあるのね。
そうだから
、うん、
はいと思って
そこは素直に、
で改めて、
うん、
行きまして、
うん、
でその願いが成就して一回り大きい石じゃなく、うん、もう一回改めて色みくじを2020年版としてね、
うんうん、
引かせてもらいまして、
う
でお願いをしてきまして、
うん、
でまあまあ帰ってきましたよね、
うん、また願い事は
あれ願い事僕ツイッターに書いたのかな、
うん、
願い事に関してはね忘れちった
あの、ね
うん、ツイッターに書いたかどうかを、
うん
もうあでも、まあ、ツイッターに書いてたならツイッターの方を見といてくださいでツイッターに書いてなかったら逆に書いてないからもうこのまま言わないでいこう
あそうだシークレット
という感じでね行きましたよ、
うん
うんそんなお話
ああそうだね僕もね、まあ、
行ったの上の
行ってないよ
行ってないの
だってまだ1年経ってないからちょっと1年越しに、まあ、また初夏にね、
まあ、誰との約束なのか分からないけど
それは神様だよなんてね
え何
まあ1年越しにちょっと参りに行こうかなとは予定はしておりますけれども、
うん、
まあやっぱりねそのあたりに用事があった時にふと立ち寄れるように立ち寄ってみたい見ようかなとは思っております、
うん
うん、
さあ他にはどんな話題の具をつまんでいきますか、
は
い、
では美容室でカットしてちょっと落ち込んじゃったリスナーさんからのメール
今回は今回のメールはですね、
はい、
読めるかなまゆみんさんからいただきました
ありがとうございます
カスヤさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
2020年、早くも1ヶ月が経ってしまいましたね。
そうですね。
私は一体何をしていたのか、よく覚えていないくらいの1ヶ月だったことに、今、とてもショックを受けています。
あれ大丈夫
今年1年間の目標である、風邪をひかないという1ヶ月目はまず達成できましたが、
うん、
何かを成し遂げた感がないのは少し寂しいです。
いやー、なんか、目まぐるしいね。
お二人は2020年がスタートしてからどんな1ヶ月でしたか？何か印象的な出来事などありましたら教えてください。
はい。
それから一つお願いがあります、
うん、ふん。
先日美容院でカットしてもらったのですが、うん、思うようにやってもらえずかなり落ち込んでいます、
うん、
あ、読み方が違った。かなり落ち込んでます
かな悲しげなのかな、
うん、外出する気分にもなれません
あれなんかひろし？
どうか、私が外へ出かけられるように気分を上げていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ひろしです。ひろしです。
はい。ということでね。
はい。
まあほら、そもそもさ、
うん、
そもそも我々、うん、こうして、レギュラーでね、ポッドキャストラジオをお送りしてますから、
うん、
まあその、こんなところで1ヶ月を振り返る、ことなんかできないですよまず、印象的な出来事があったら、
うん、
ほぼリアルタイムで話してますし、
そうね、
うん、1ヶ月とかを振り返っても、うん、ね、ほらそれ、まず毎回10日間ぐらい振り返ってるようなもんだから、
うん、
そういう話は特別ないんですけど、うん、そんなことよりも、うまくやってもらえなくて、かなり落ち込んでます、
うん、
ということですよ。
うん、
外に出る気になれません。
だから、ヒロシ？
私が外へ出かけられるよう気分を上げてください、うん、ということです。
はい。
上げてください、平井さん。
そうね。
うん。
どうなったのかな？短くされすぎちゃったのかな？
わからないです。思うようにしてもらえなかったしか書いてない。う
ん、ああ、そっか。
わかりませんけど。
もし、ね、前髪がちょっと短すぎてっていう感じなのか、もしくは、ちょっと、毛先があんまり揃ってなくてどうなのこれっていうのかにもよるけど、
まあ宿命矯正かけたつもりが全部金髪になっちゃったとかじゃない？
だいぶ違うね、オーダーそれは怒った方がいいよ
思うようになってませんけど
いやもうこれが私の思うようですってそんな美容師さんね、
うん、いやもうとにかく外に出る気にならないわけですよ。
うん、
やっぱだから美容院での仕上がりがどうかとかじゃなくて、もとにかく髪型が気に入らなくて外に出る気にならないわけですよ、うん、外に出る気にさせてあげてください、平井さん。
外に出る気、そうね、可愛いお帽子をかぶってルンルン気分で出かけよう
おお、
うん。
平井さんはどんな可愛い帽子をかぶってる女子が好き？
そうね、僕は結構ベレー帽とか好きだね。
わかる。平井さんっぽい。平井さんっぽい。平井さんが好きな女の子っぽい。うん、受けすぎ僕。うん、ごめんなさい。いや僕はね、なんか今すごい来たな。あ、平井さん。
あ、そう。
確かに、ね、平井さんが好きそうな女子って、なんかベレー帽かぶってそうだなって今すごい、わーって来たんだよね。
あ、いいなと思うよね。街とか歩いてるの見ると。カスヤは？
え、何が？
え、帽子。
うん？
女の子の帽子。
あ、まあね、僕はあの、まあ、似合ってるのが一番いいなっていうのは結局あるけど、
うん、
そのスポーツキャップとかをかぶって、髪をがこうザーンって降りてて、
うん、
でそのまあボブなりロングなりの髪の毛の間からぴょこって出てる耳がすごく好きで触れたい。
お？
え？
え？あ、そこまで聞いてないけど、まあ触れたいのね。うん。豚鼻豚鼻。
いや本当でもね、うん、あのキャップかぶってる子好きだね、スポーツキャップ。う
ん、いいね。
割と、うん、うん。あ、というかそのいやマジで髪の毛ストレートだった。たり、まあ癖毛でもこうファーって下に下ろしてて、上からこうキャップで締めてね、
うん、
それでこう耳の存在感がある、
うん、
だそういう耳が好き、耳が見たい、耳を見せておくれよ。
あれ、あ、そうなのね。そっちの方でしたか。耳がお好きな方だったんですね。
あ、逆に言うとね、うん、やっぱね、僕はまあニット帽がね好きじゃないかもしれないね、
うん、あ、そうなの。
いや、ニット帽似合う子もいるんだけど、
うん、
あの僕ほらあの静電気が好きじゃないから、
あ、
やっぱさ、ニット帽かぶってる女の子と一緒にいたら、
うん
うん、というか女の子と一緒にいたら、
うん、
3分に1回ぐらいこう髪を撫でたいじゃない？
会
話をしてても、
うん、
街を歩いてても、
うん、
ご飯を向き合って食べてても、
うん、
映画を見てても、
うん
うん、
だいぶ、
うん、
だいぶ
触りたいじゃない？
近
ね、うん、そんなことはないけど。でも、
うん、
まあ、ニット帽はね、帯電するんですよ、静電気をね。
刺激的な、
うん、であとなんかその、うん、ね、それでニット帽、結局だからニット帽を脱ぐと、
うん、
ふわーってなるし、女の子の髪の毛がね、
うん、
でちょっと直してくるって言って、僕が大好きな女の子だったとしたら、もう僕の大好きな女の子はずっと目の前にいてほしいのに、一回髪を直しにね、そのドレッサーに行かなきゃいけないわけじゃない。だからもう一刻も早く戻ってきておくれよ、僕の可愛い女の子。
どこまで寂しん坊。そうだね、うん、そうですか、うん、
そんなんじゃないと思うけどね。
あ、そうね。全然ね、
そんなんじゃない、
そんなんじゃない。
僕はシンプルに、
うん、
髪は伸びる、すぐ髪は地毛に伸びる。だから、うん、大丈夫。
何その足玉だよみたいな。
いや、マジだってさ、うん、いや、わかるよ。僕もね、うん、髪型が本当に決まらなくて、なんか全然外に出る気持ちにならない時あるよ。あるし、もう、何にもやる気にならない。うん、あー、やだって思う時あるけど、
うん、
あー、みんなそんな気にしないし、なんか気づいたら伸びてるし、
うん、
うん、だからそうだね。あ、強いて言えば、うん、あれだ、もう逆にこの髪型は思い通りになってないわけだから、
うん、
もう二度とすることがないっていうレアリティ感を感じて、
お、
逆に珍しいよね、この髪型、今しかないよっていう売り。
うん、
見てこの髪型、私だったら絶対しないんだけど、なっちゃったから、
うん、
もう一生で二度とこの髪型見れないよ。ああっていう売り。
そう。
だって、一応美容師さん、うん、 スタイリストさん的には出来上がったわけだから、
うん、
その人のベスト、まあ、完成形ではあるはずなんですよ、
うん、
だけど自分は思ったようになってないなっていうだけだから、
うん、
そのなんかプレゼントされた気持ちになればいいんだよね。
おー、サプライズ。
でも自分じゃこれ絶対買わねえけど、
うん、
なんかもらったらもらったらもらったでね、別に無駄にするわけにもいかないからさみたいな感じ、
うん、逆にそのね、髪型を楽しむ、ね、
そうそうそう、うん、もうもうこどうする、これどうする、プリクラでも撮っとくっつってもう二度と、うん、二度とこの髪型にしないから、2020年初頭の思い出として、これはもう私の中の国宝にしとこう
こんな髪型もあったねと
逆に
いつか思える日も来るわ。
あとはもう自分が自分じゃないような気持ちに逆になっちゃって、うん、普段行けないようなところにこの髪型は私じゃないからっつって行っちゃうっていうね、
うん、
あ、僕もそうなんだから髪型失敗したら性風俗に、
あれ、
あ、他には何の具をつまみますか。
はいはい、ではね、そうですね、冬になると調子悪い、気分が落ち込む、冬季うつ開幕。
おー、
いっちゃいますか。
平井さんがね、うん、食いつかなさそうだなって思いながらね用意した具でしたけどね。
あ、そう、
冬の季節冬季うつっていうのがあるんだよみたいな話を、まあ、たまたま目にしたんですよ、
うん、
で、いや本当にね、あの僕がさ、
うん、
僕がまず前回みんな聞いたかな、覚えてるかな、あの1月21日のポッドキャスト配信分で、
うん、
元気なさそうだったでしょ
まあなんかね、
いやそれでもね、うん、私もあのお金もらってないからプロじゃないけど、それでも自分のポリシーをかけて、うん、皆さんが聞いて楽しんでくれるぐらいの形に仕上げて提供はしますけど、
うん、
まあまあまあ、いつもほど乗ってないのはまあ一応聞いても分かったじゃん、
うん、
で、まあ、そのいつもほど乗ってないなっていうのも含めて素直に出すっていう僕のポッドキャストの表現の方法として、僕は別にあれは何にもなんていうか後悔も何もないんだけど、
うん、
そのあ、僕がすごい今しんどいなって思ってるのが、うん、もしかしたらこれかなとなんかピンときたわけですよ。
ほうほう、
僕がアンテナを張った張ってた、伸ばしてたからそこにこの話題が引っかかったのかもしれないけどね、
うん、
で正式には季節性感情障害っていう感じで、
うん、
でまあ僕も結構何回か言ったことあると思いますけど、
うん、
例えば梅雨の季節はすごく気持ちが目入りやすいとかね、
うん、
であとメディアマンに特に多いけど、秋の改変期っていうのはいろんな番組が終わったりとか、
うん、
いろんな人が仕事なくなったりとかいろいろあるから、
うん、
秋の改変期時期っていうのはみんなちょっと気分が落ち込んだりするとか、
うん、
結構いろんな季節タイミングによって何かしら感情的に下げな時が来たりするわけですよ、
うん、
でそれの一つで、
うん、
季節性感情障害に冬季冬の季節のものもあって、
うん、
まあ通称冬季うつだよね、
うん、
っていうのがあるんですよっていうのを聞いて、えーって思って、
うん、
でその冬季うつっていうのはこう普段のねうつっぽい、まあ、気分が落ち込んでる時とかは、あーなんか頭の中がわーってなっちゃって眠れないわとか、
うん、
もしくはこうなんか全然食欲湧かねえ元気でねみたいな、
うん、
そういうことがまあ割と多いと思うんだけど、
うんうん、
冬季うつはもう寝ても寝ても眠いとか、あとなんかご飯食べてるけどずっとお腹空いてるとかっていう、
うんうんうん、
なんか逆の症状が出たりする人が多いんだって。
あ、僕それだわ。
僕もそうでしょ、
寝ても寝ても寝足りないな。
そう、
うん、
まあ、平井さんの場合は食いしん坊だし寝足りない、ただただ眠りたいだけの人かもしれないけど、だって平井さんの場合年中でしょ、
まあね、
うん、だからそれは
食べても
それは全然季節性じゃないけど、
うん、
でもそういうのがあるらしいの、
うん、
で、ああそっか、そう言われてみれば、
うん、
僕年末ぐらいからなんかやたら普段調子のいい時は1日1食でいいんですよ僕、
うん、
夜だけ食べて、
うん、
食べたら寝るだけでいいの。だからなんかその12月頃から普段とは違って昼間とかにめっちゃお腹空いちゃって、なんか食べないと 食べないと元気出ないわってなっちゃったりとか
、うん、
で食べたらすぐ眠くなるんで、うん、なんか夕方ぐらいにすごい眠くなったりとかしてて、あ、これから仕事なのにって思いながらいたりとかして、
うん、
でも夜もう夜で超眠くて、
うん、
でまあ、寒いしね、あ、もう眠い眠いって寝るじゃない、
うん、
寝たら寝たで朝眠い眠いって起きたくないわけ
、うん、
すごく本当に自分のメンタルやフィジカルが平常時と比べてなんかずれてしまっている自覚はあったんだよ、
うん、
だけど冬季うつっていうその現象を知らなかった時は、あ、なんか、あ、調子悪いな、あ、調子悪い、もう調子悪い自分は生きてる価値がないって思って、本格的なうつに向かう一方だったんだけど、うん、一方通行で進んでたんだけど、
うんうん、
それって冬季うつでもあるよみたいなその記事を見て、うん、すごく安心したわけです。あ、こういうことになる人が自分以外にもいるんだねって思って、あ、じゃあその僕以外、うん、そう、僕以外の人も生きてる意味がないよって、僕は人のことを否定するつもりがないから、
うん、
ってことはこんだけ落ち込んでてもみんなにとっては生きてる意味があるってことは、僕もまあ生きてる意味があるってことにしてもいいかなとか、
うん、
そういう、あ、僕ね2019年1年前ぐらいにさ、
うん、
あのメンタルケアカウンセラーを取ったじゃない、
うん、
だ いろいろ含めた上でそのなんか、ね、理解幅が広がったから、
うん、
なんて言うんだろう、ね、別に僕が、メンタルケアを必要とする人にメンタリティが近づいたわけではないんだけど、
うん、
理解幅が広がったので、そこに関しても分かる、こっちに関しても分かるっていう量が増えたので、
うん、
なんかね、その否定はしないんだよ、
うん、
だけどなんて言うんだろう、分かりみが深くて、
うん、そうなのね、分かりみね、
分かりみが深くてね、うん、だから結果的に曖昧になるこの言葉がちょっとまあ少しだけ申し訳ないなって思いますけどなので、ああ、そっか、じゃあなんとかなるかもしれないよって思ったんだよね、
うんうん、
結局そのメンタル的に結構弱ってる時の陥りやすい、一番陥りやすいんだけど一番気をつけなきゃいけない罠が、
うん、
もう自分だけなんでこんなしんどいんだろうって思う、その孤独を感じるところなわけですよ、
うん、
孤独を感じやすい人にとっては自分以外にも同じことを思ってる人がいるよっていうことを知れるだけですごくこう気持ちが楽になったりするわけね、
うんうんうん、
で、まあ、僕は今回気持ちがすごく楽になったあ、冬季うつがね、
うん、
東京オリンピック2020東京オリンピックが開幕するその半年前ぐらいに僕の中では先に2020冬季うつ開幕してたかなって
でオリンピック、
そうそうそうそう、オリンピックはいらないんでだけどそう、それで、あーって理解できただけで結構気持ちが晴れやかになったんだけど、
うん、
その上でその、まあ、対処法としてはうつ的なものの一つなので、
うん、
結果その神経伝達物質セロトニン、皆さんご存知おなじみのセロトニン、あ、僕多分話したことあるよね前、
うんうん、
そう、あの梅雨の時期とかに天気が悪すぎて日照時間が短すぎて死にたくなる、気分が落ち込むのの、まあ、対処法原因ともなるセロトニン、太陽を浴びることでね少し気持ちが元気になってきたりするんだけど、
うん、
そういうセロトニンを活性化させることがいいっていう対処法だとか、あとは冬季うつとまでは言わなくても、
うん、
例えば梅雨の季節、例えば冬場に気持ちが落ち込みやすいんだ自分はって理解したら、その手前でだから、まあ、梅雨だったら春頃とか、うん、冬季だったら、まあ、秋終わり頃に、あ、そろそろこう気持ち維持する方、自己管理に少し力を入れなきゃいけない時期だなっていう、
うん、
事前策が取れるっていうことが書いてあったわけですよ、
うんうん、
まあ、確かに大事、僕はもうこれまでも梅雨の時期は落ち込むっていうのは知ってたから、
うん、
梅雨の時期は落ち込むぞ、 落ち込むぞ、気をつけ、備えろ来るぞ、備えろって思ってたから、
うん、
逆に、割とこう、あ、思ったより落ちなくてよかったですね、とかっていう、やり過ごし方とかをできたわけですよ。
うん、
それの繰り返しだなって思って、
うん、
じゃあ、陶器も来るぞ年2回来るぞと思って、
うん、
じゃあ、まあ、秋口ぐらいにね、
うん、
何かが来るために少しやり過ごす準備をしておいた方がいいんじゃないかと、
うん、
そうしておけばそのずるずると引きずり込まれる の対策は準備はできるし、
うん、
そして冬だから落ちてるので、
うん、
春になったら戻るよって思えるって書いてあったわけですよ、
うんうん、一時的なものだっていうね。
いや、うん、そんなこと言われても今落ちてんだから。
おや？
しんどいのはしんどいんだよ。で、知らなければ思ってたんですよ。
うん、
だけど、確かに、いろいろなね、まあ、もっと深い記事が書いてあって、それはまあ、その、記事の方に書いてあるんで、うん、そっちを読んでもらえればいいかなって思いますけど、
うん、
その、結果、季節性のものだから、季節が変われば、抜けやすいよっていうのを知ってるか知ってないかで大きな差になったりするわけですよ、
うんうんうん、
そうなんかねであとこれ
ん
自覚することが大事ね、
うん、
周りから陶器打つだから春になれば開けるよって言われてもうるせえバカ野郎お前今死にたい気持ちは今解消したいんだよって
逆切れ
多分思う、
うん、
あ打つだからそんな元気じゃないね自分のことは何にも分かってくれないな人には本当に自分のことはわからないんだなって落ち込んでるときは思うけど、
うん、
自分の中で、あ、これ陶器打つか、なるほど。じゃあ季節が変わったら抜けるかもしれませんねって自覚すると変わりやすいんですよ、気持ちが。切り替えやすい、
うん。
だから周りから言っても、あ、これはメンタルケアの観点からもね、周りから強く刺激を与えてもどうしようもないけど、
うん、
自分の中で気づきを起こさせる。ことは大事だね、
うん。
生まれるんだよね、自分だからね。なんでこの話聞きたいと思ったの、平井さん。
え？いや、なんか落ち込んだ時はどうしようかなって思ってる人多いかな。
ああ、確かにね、うん。いや、でも本当さ、平井さんとかに関してはさ、うん、そういう悩みとか、生涯一個もない。
あるよ何言ってんだい。
あれ？
あるよ。
あれ？
人間だもの。
だってさ、
うん、
いや、これ、おそらく、僕が聞いた夢じゃないと思うけど、おそらくその平井さんに何回かその気分が上がらない時はどうするとか、元気が出ない時はどうするとかって聞いたら、大体そのあんこ食べたら元気になるとかしか言わないから。
あんこ食べて元気になってるんだよ。
僕、アンパンマン。
アンパンをくれよ。顔をくれよ。元気になるから顔をくれよ。
189円になります。
微妙にリアル、
うん、アンパンあげます、
アンパン
あげます、189円です、
買わせてる、
電子マネー対応してます、
最先端
クイックペイ
クイックペイオンリーなのね、
うん、ラインでもいいけどね、
あ、そう
だ、まあ、そんなわけで、どんなわけ、
どんなわけだ、
あ、
うん、
なので、うーん、まあまあまあ落ち込んでる時もある、あ、そうだから結局ね、その具体的なその陶器打つに関しては、
うん、
それぞれがこの言葉を知ったらそれぞれがどう考えるかは、まあ、その先委ねるしかないんだけれども、
うん、
少なくとも陶器打つっぽい僕ですが、元気がないときは元気がないなりに、そういうちょっと苦味を効かせた具材を乗っけて丼を提供するぐらい、大体その結構いろいろ手を変え品を変えね、我々、うん、もうほらポッドキャストをもう十何年もやってるベテランですからお送りしているこの当ポッドキャストプログラム三色丼のトークパート、これもね、これからもぜひいろんな味がするので、
うん、
苦味、渋味、しょっぱい味、
うん、
たまに甘い時とかね、
はい、
ありますから、うん、まあ、たま、あ、でも、いや、そう、それで言うと、我々、無味ってないんで。何かしら、ある、
うん。
それが、まあ、僕が、この、ポッドキャストというラジオをやり続けている、自分の自信だったりもしますし、プライドでもあったりしますから、
うん
うん、何にもないように見えて何かを提供し続けるこのポッドキャストプログラム、いつまであるかは分かりませんが、これからも楽しみ続けていただけたらと思います、
はい、
さて今回の三色丼はこんな感じでお腹いっぱいごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画も時々ご覧くださいね。次回の配信は2月11日火曜日です。以上、今回のお相手も、
冬も寒さを本気出してきたんですけれども、一緒に寒いこの季節温まって乗り切りましょう。あんこ大好き声優平井正幸と、
セロトニンなんでね、もうとにかくセロトニンなんでね、直射日光は避けて暮らしていますが、日光こうを見たり明るい空を見たりして、なんとかセロトニン活性化していきたいと思います。アルビノエンターテイナー加瀬浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
ごちそうさまでした。
お粗末さまでした。
見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。